対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられない男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろんな意見や考察を交えて
考察、はい、やって
交えて発信していく番組です。
はい、どうもこんばんは。
はい、
こんにちは、西郷さんです。
ワンダーです。
はい、どうもお疲れです。粟国島に行ったんですよ、はい、皆さん。
粟国島ですよ。
粟国島ね、沖縄の本島からフェリーで2時間かけて行ってきたんです、うん、我々は。ワンダーさんはもう都合3回目ですって。もう粟国島に3回行ってる人いるのかねっていうぐらいですけど、いいとこだったね。でもいいとこだった。
最高、ね、いいとこだったよね。
でしたね。自転車で曲がってね、もう巡ったんですけど、皆さんも行くときにちょっとね、チェックしてほしいんですけど、以前話したかもしれないけど、自転車が島の真ん中にね、観光協会がありますから、うん、ちょっと坂登ったところにね、そうそうそうそう、観光協会がありますから、そこで自転車借りれますから、うん、そこで電動チャリを4台ね、今回参加して4人で借りまして。
買ってね。
このあと今回行った、まあ、私とワンダーさんと、あと実は、妄想旅ラジオのグッチーさんですね、我々のこの番組で行くと、
はいはいはい、はい、
グッチーさん
初めて、
はい、初めての沖縄のグッチーさん、それと、スジアンとこの4人で行きましたから、後でねちょっと出てきますから、ちょっとそれはみんなで喋ってるんだけど、うんうん、まあ、うん、ちょっとオープニング使ってどういう旅だったかっていうのだけちょっと簡単になぞりたいなと。で、観光協会行きました。でそっから自転車借りてね、うん、島がこれは何形で言うとね、どういう形って言ったらいいかな、なんかあの
ヘクサムシ
ヘクサムシ何ヘクサムシ、
ね、カメムシみたいな、
あのミジンコみたいな形、横下ミジンコみたいな形でした、ね、
上手に言えばね
うん、というような、なんていうかな、左側がちょっと面長になってて、右側がちょっと大きいみたいな感じなんですけど、
うん、
まあ見て、
そうだね、
我々一番最初に行ったのは一番西側のですね、マハナ展望台ですよ。
これすごかったな。
一番端っこね、あの断崖絶壁、
絶壁よ、
うん、本当にあの東尋坊かっつうぐらい。東尋坊行ったことないけどさ、
行ったことないけど
そんな感じがした、うん、血の果て感がすごかったですけど、あの僕が知ってるこういう感じって言ったら、あのグアムの、なんていうの、恋人岬みたいなのとか、うん、あとダイヤモンドヘッドがああいう感じになってると思うんですけど、うん、本当に先っちょが反り立つ壁みたいになってですね、
うん、なんかね、サスケ、ね、
サスケ的に言うと、はい、うん、その辺の上が展望台になってて、そこに自転車で4人でね行きました。めっちゃ気持ちよかった、ね、
あれあったじゃん、風車が、
そうそう、風車
なんていうの、
風車が
風力発電
ね、
うん、
が1台だけ、
うんうんうん
チャリこいでんかっていう感じのね
そう
あの魔女の宅急便のトンボかっていう、うん、
そんな感じでして、そう
で、うん、なんか端っこの方まで行こうよなんて4人で言ってたらさ、ハブ注意っていうのが書いてあって怖くなって引き返すっていうね
本当にね、ここでね、まず一つ言いたいのが、あの大阪からね、ポイズンリムーバーっていうね、ハブを噛まれてもいい、そういうものをね、はい、わざわざ持ってきたのにね、忘れるっていうね、
持ってきてないっていうね、結局荷物に入れてない、うん、
だ
て
ただあそこの展望台まで持って
こなかった、行く時に持ってこなかったって、
うん、でもあれを持ってきたとしても入らなかったんだよ、
この人はまあちょっと草むらやったしね、もう危ないってことで、
そう
そそくさと引き返して、
そう、はい、
でそっから自転車にもう一度乗って、で、うん、ぐーっと戻ってですね、
雨が降ってきてね、
途中でさ、サトウキビ畑のところで大雨、うん、スコールがね、着いた時も大雨だったんですよね、大雨っていうかスコールがさ、そうバサーっと降って涼しかったんですよ、
う
ん、
そう
でそれがちょうど僕らが着いた時にカラッと上がってね、
そうだよね、
唐揚げかっていうぐらい上がって、
ハラスメントが唐揚げ食ってるぐらいの
そのちょうど サトウキビ畑を縫うように走っていって、このテラっていうね、あの洞窟ですよ、うん、あれは洞窟で昔、うん、そのお坊さんがそこで修行してたって、
そうそうそう、
で中で亡くなってたっていうところの、そのテラっていうワンダーさんがこれまで2回行って2回とも逃げ帰ってきたっていう、あのテラリベンジなんですよ ね、
うん、ただね、その時はね、まあ、今回4人いたけど、はい、1回目は1人だから、
あ、1人ね、
あそこ1人は無理やって、
皆さんちょっとね、分かんないかもしれないですけど、興味あったらちょっとテラっていうのをググってみてもらうんですけど、うん、あの三髄に銅っていうね、同じって、
そうだね、
にテラ、あの社寺仏閣のテラですよ、それでも2文字でテラなんですけど、うん、もうね真っ暗よ、
鍾乳洞で、
あのまず降りていくところが、あの川口浩史探検隊なのよ、まずほんで着いたらさらに下、もうその着いた時点で寒いのよね、めっちゃ
寒い、
この30何度かある粟国島が寒いのよ、
そう
で体感で言ったら多分マイナス20度ぐらいなんだけど、
いやいやいやそこまでは言ってないけど、
まあ、まあ多分あの実際に20度か15度ぐらいだと思うんだけど、
まあ冷蔵庫だな、
ヒヤッとするのね、で結構暗いの、うん、でそこをずんずんずんずんこう降りていかなきゃいけないっていう、で降りれば降りるほどどんどん暗くなっていくから、
うん、
確かに怖いけど、今回4人だったのと、あと先に来てた2人女子がいたんだよね、
う
ん、
そう、あのオリオンビールの T シャツを着た、
そうそうそう、
浮かれた巨乳のお姉ちゃん2人がいて、浮かれた、ね、
オリオン
浮かれた
T シャツを着た、同じフェリーで来てて、あオリオンの T シャツ着てるなって思ってたんですけど、そうそうそ
う、コチトラフェリーの中でね、中入ってるのに、はい、もうね、あちらはもうなんかね、甲板の外に出てね、
外出てね、風に当たりながらやってましたけど、うん、まあ、後ほど話を聞いたら新潟から来てたっていう話だったらしい、
そうそうそう、2人、ね、まあ多分このラジオは二度と出会うことがないだろうから名前を出してもわからないだろうし、オリオンビールの T シャツ着てる人はいっぱいいるだろう、
我々ではもうオリオンズと呼んでましたけどもでそのオリオンズが先に降りてくれたんだよ、
あ、そうだね、
そう、それだったらいけるって、それでさ、俺たちもう引き返せないよね、もうそうなったらさ
女の子は度胸があるよね、
ある、うん、そうそう、で行って結局そんなに深くなかった、最終的に行ってもまああれ、80メーターぐらいしかないんじゃない、うん、奥行った感じで行くとね、うん、でもすっごいこう奥に行くと、あれ CM で出てきそうな神秘的なところがあって、ね、そう、洞窟なんだけど、うん、一箇所だけ上がちょっと抜けてる場所があってさ、
あ、
光がふわーって差し込んでるって、マジかよっていう、
そうそうそうそうそうそう、
あったね、あそこすごいよかった、あれバシャバシャ写真撮ってたけど、
映える ね、
ね、それをまあ行ってきまして、まあ無事テラ、うん、テラをクリアしたりして、まあ3回目にしてししワンダさんはクリアした、
もう舐めるようにね隅々まで
見ましたね、
行かしてもらいましたね、
そう、でもうここでね暑さが限界来てたの我々
そうですよ、
で結局こっからもう浜に行こうぜっていうことになって、
そうそうそう、
でもう海に行こうということで海に行ったんですけど、これが東側の浜の一番ちょっと端っこの方なんですけど、2つぐらいあるんですけどね浜が、で、うん、泳げるところでウーグの浜っていうところね、う
ん、はいはいはい、はい、
このウーグの浜が綺麗綺麗、あなた
綺麗でしたね、
綺麗かった、これはなんだろう、うん、もういやこの感じよな沖縄ってっていう感じだった、離島の海、これ
サンゴ礁があって、浜の方に遠くなるにつれてこうね砂が大きくなっていくとかね、
だからサンゴ礁でずっと遠浅なんですよね、
うん、
で遠浅で、まあそのでサンゴ礁がこう白っぽい、地面が白っぽいのに海の色がこのなんていうの、薄い綺麗な青、
限りなく透明に近いブルー、
それがずっと続いてて、
村上龍だ、
で遠くは深いから遠浅なんで、遠く深いんで向こうの本当水平線の方はなんか濃い青なんですよね、
うん、
このグラデーションで空の青と雲とっていう、
うん、白いね、
白い雲と青い海と手前は綺麗な砂浜っていう、白いね砂浜という
か雲が違う、多分ね雲が違うの
もあるね、あるあるある、
沖縄の雲とねまた違うよね、
そう、なんか全然こうやっぱ周りに何も建物とか何もない状態の雲みたいなね、 なんていうか表現が難しい、まあみんな言ってほしいけど実際に、
うん、
でそこにさブランコあったじゃん。
あったね。恥ずかしいことしたよ。
でブランコがあると思って俺はブランコにすぐ飛び乗ってさ手作りブランコなんですよ皆さん。
あのヤシの木ね。
そうヤシの木が2本だって。でそこに単管って言って足場なんか組むような
鋼材
でね。でそれを逆 V の字みたいにして立てて、でそこにロープかけて、で木でできたブランコを、大きなブランコですけどね、60センチぐらいある、そのブランコをこう吊るしてるわけで、大人が乗っても全然平気、ビクともしないんだけど、それにワンダーさんと2人で乗ってさ。
そうだよ、
ね、本当教えておじいさん状態よ、
うん、アルプスだったねあそこだけは
ねえ、いや浮かれてたわあれは。
うん、浮かれてたおっさんだよ、オリオンビール飲みながら、
ね、そこで。そう、うまかったね、あそこで飲んだオリオンビールがまたうまかった、まあ、そんな感じでぐーっとまあ回ってきて、ね、
あでもその浜のいいとこはね、すぐよ村 の, あの設備がね、
うんうん、
ちゃんとあのトイレも
そうそうシャワーも全部、
ね、ただで使える。
結構綺麗かったよね、うん、なんかちゃんとしてた。
いや綺麗綺麗、うん、だからまあね、あの特に何も用意していかなくても、まあ、あのバスタオル1枚持っていけばそこでシャワー浴びれるし、
はい、まあ人は、まあ、あんまりいません。僕らがいた時に2人か3人ぐらいいたけど、まあ、まあそんなもんですよ、
うん、まあ同じ観光客ですよね。
それを言って、まあ、それ周りもサトウキビ畑でさ、自転車で走ってるとすごいいい感じなわけよ、
うん、
っていう、まあそんな感じでぐーっと回って、次の日はまあ塩工場か、塩工場、
ね、
その北の果ての方に、あ沖縄海塩かな、海塩研究所っていうのがあって、で、まあ、これは以前のラジオでも喋ってるんですけど、タワーでね塩を作るっていう意味が見て初めてよく分かりましたけど、ブロックで建てたタワーでね、海水を上ポンプで上に上げて、でその中、うん、
竹の
ね枝をずーっと中に吊るしてるわけよ、うん、
そんでブロックのね隙間から海風が当たって、でそれをあの
気化熱 で,
でだんだんだんだん水蒸気にさせて、どんどんどんどん濃縮していく、
濃度を圧縮濃くしていってね、でそれをさらに移動させて、今度は釜で炊いてさ、炊いて塩とにがりに分けるっつってね、
プラスもう一個は天日に干していくパターンと、
で塩作るのに1ヶ月ぐらいかかるんだよな。
いやそうそうそうそう。
でそこ見学させていただきまして、まあ塩も買って帰りましたけども、
うん、
ね、そこで非常に飲み水もやっぱり海の水をね、あのケミカルで変えて飲み水にしてる、
淡水化してるからね、膜通して
人の住んでない側の浜で水取ってるって感じだったね、こっちはわざと離した、
うんうん、そうだね、うん、
でそれ見まして、で自転車、まだ2日目も自転車で今度は牧場があるところを縫うようにしていって、
もうあれだね、道路がもう牛のうんこでもう、そう、ね、もう最初は避けてたけどもう関係ねえ、
もう避けれん
みたいな、うん、牛のうんこ踏みまくっていったからな、
う、ね、もうこうなったらグッチさん先頭行ってくださいってね、先頭に行ってもらって、
そうですよ
グッチさん
北海道のね住んでる方にやっぱり先頭行ってもらわないとね、風切ってもらわないと、
で行ってもらって、うん、でまあなんとなくあのもうどこ行くもなかったよね、もうとにかくあっち方面に行ってみたいということで行ってたら、うん、ちょうど空港に着きました、うん、アグニ空港、これ新しい空港ですけどね、綺麗な、
面白かったな、綺麗でした ね
綺麗な、でそこ空港で中入って、うん、まあちょっとだけ休憩して、まあ冷房効いてるからちょっと休憩して、すぐまた走り出して、うん、今度は漁港に行きたいんだって言って、
うん、
漁港に行って、でまあこれをその漁港行く話はまあ後が多分この後に話をしてるからまあちょっとはしょるけれども、まあ漁港に行って、でまあ最後またもう一回ウーグの浜でシャワー浴びてっていう、まあそんな感じかな、まあ島本当ほぼ一周ぐるっとね回れるところは行きましたって感じだね。
そうだね、だからちょうどいいぐらいのサイズの島かもしれないね、
いい感じ、
あの一泊二日で
行くには。逆にそれ以上はあまりもう潜る人だったらいいかもしれないけどね、一日は観光して次は日はまあ ダイビングするっていう人だったらいいかもしれないけど、うん、まあ、
まあ2日行ったら結構ね、あの満喫はできるかもしれない、ね、
で総括するとすごくいい島でしたね。やっぱ古き良き沖縄っていう感じのところで、もう全然人もね、うん、皆さん気さくな感じの人が多いし、うん、あれだけど、
うん、
ただまあ観光客はかなり増えてるようで、ホテルが取り合いになるという、うん、ことになっているので、あの行きたい人は早めに予約した方がいいです、まあ、
そうですね。島を目的に行くよりもやっぱりダイバーの人たちがね増えてるので、
そうですね、ダイバーが多いかな、う
ん、
やっぱり、
うん、だから僕らみたいにあの砂浜でビール飲んで寝そべってるような人たちが軽く考えていこうとすると、なかなか直前にはちょっと取りづらいかもしれないですね。
だから我々6月の末行きましたけど、オリオンズの2人は3月頃にもうホテル取ったって言うんですからね。だから それぐらいの感じですよ大体で、まあ、だからまあ皆さんもし行くってことになれば早めに調べて早めに宿は押さえて、うん、行ってくださいと、はい、まあ、そんなところで、まあ、非常に、ね、いい島でした。また行きたい、
はい、また行きたいですね。なんかリピ、うん、また行きたくなる、リピートをするぐらいの何もない島ですね。
そうね、うん、また行きたい本当に、うん、いや、まあ、冗談だけどまた行きたい、
うんうん、
なあという感じがしましたんで、はい、まあ沖縄本島からね、まあ、2時間ちょっとですから、まあ、あの全然行けますんで皆さん行ってくださいという感じで、まあ、ちょっと長くなりましたが、まあ、オープニングと、はい、あと旅の報告でございました。はい、
はい、今回沖縄に、まあ、私としては4年ぶりにご報告させていただいて、まあ、ワンダーさん、あと今回はグッチーさんと、
はい、
あ、グッチーさんです。
あ、どうもどうも。よろしく。あ、そうか、これオープニング？
いや、違います。うん、でも一応グッチーさんあれなんで、
あ、
あの、
そう
ですね、はい、なのでまああのまあ来て、あと、はい、スジアンと4人で、
はい、
はい、来させていただきましたが、はい、まあちょっと思い出語ろうっていうことになって、うん、朝8時にですね、
うんうん、これ飛行機ね、
おもろにもう回してますけど、
はい、
まあ、まあ思い出。でまあ沖縄、まあ、ワンダさんなんか結構ね、まあ、来られて、私もそんなに言っても通算で4回目ぐらいだと思うんですけど、で今回は、まあ、離島ですね、行ったのは、うん、沖縄の、本島から、フェリーでみんな、なんだっけ、泊まり港から、
うん、
フェリーで2時間ちょっと、
うん、はい、
フェリーはねすごい快適でしたね。
ま
ああのそう、あの話の前のね予想に反してちょっとこう、うん、まあ、あの揺れはなくてすごい快適でしたというところで、粟国島に、
はい、
粟国島のじゃあ思い出をちょっとずつ、はい、みんな一人ずつ喋ろうということで、まず私からちょっと喋らせてもらうんですけど、あのもう行く前に準備として、うん、あの映画を2つ、
はいはい、
あの粟国島に関する映画2つあるからっていうことで教えていただいて、で1つはナビーの声ってやつ、うん、でもう1つは仙骨っていうね、仙骨、うん、っていうのは洗う骨って書いてるんですけど、うん、それはあのガレージセールのゴリさんが監督をやられた作品で2019年の映画なんですけど、それをまあ見ていこうと思って予習をしてたわけね、
うんうん、
でその仙骨の内容っていうのは、まあ、あのまあ見てもらったらあれなんですけど、簡単に言うと、うん、言ったら古い習わし、
うんうん、
で何かっていうと、もう洗う骨なんで、うん、ちょっと想像つくんですけど、あの、まあ、粟国と与論島とかもあるらしいんですけど、あの要は仮装しない、人が亡くなった時に火葬せずに、一旦封葬って言って、その沖縄の墓ってすごい大きいんですけど、石を掘ってるような、で石を掘ったそこのお墓に木の棺にその亡くなった方を入れて、で一旦墓に納める、だからもう焼かずにそのまんま入れると、こう4年ぐらい経ったらそれがまあ言ったら簡単に言うとミイラになってるので、まあ骨に立ってるので、それをもう一回木棺をお墓から出して、でその木の木棺を壊して、で家族でもう一回そこの骨を全員で洗う、洗って、で今度骨だけになったら今度壺に入れて お墓にも一回戻すと、そういうのを、まあ、その風習としてやってたと、っていうのがあって、その仙骨っていうのはそれがテーマなんですけど、そこの、その、それで、まあ、家族間のいろんなこといざこざがあってみたいなのが仙骨の映画なんですけど、まあその見て面白かったです、すごくね。で、あ、これはすごい風習やな、正直ちょっと怖いんですよね、やっぱりおばあちゃんだったりとかお母さんだったり、その仙骨の映画ではお母さんが亡くなって、その亡くなったお母さんの骨を洗うんですけど、やっぱり実際に出したらやっぱりその本当にミイラなんで、だから髪の毛がついてたりとかするんですけど、それをじゃあきれいに洗うね。でその時その印象的だったのが、仙骨をするっていうのをこうまたお母さんに会いに行くっていう表現をするんですよね。4年後に会いに行く、一旦亡くなったんだけどもう一回会いに行くって、僕らの感覚だと亡くなって火葬してお骨を拾う時、あげる時っていうのが最後のお別れっていうかなんですけど、その場合は違うんですね。4年後にもう一回会ってそれが来るっていう、だから本当に死んだ方とのお別れするっていうのはその時だという話だったんですけど、それがすごい印象深くて、あの面白かったんですけど、それのロケ地を個人的に行きたいなと思ってたんですけど、で途中に何か所かそれがあったんですけど、朝早く朝6時に起きて散歩しに行って、そのある場所その行ったんですけど、そこ思い出がそのロケ地のすごい印象的なシーンで出てくるんですけど、港の近くに公園があるんですよ。すごいいい公園なんですけど、そこに赤いブランコ、ロープでできた赤いブランコが、そこにその出演されてるその筒井道隆さんとかがこう座って、で海の方見えるんでね、海を眺めてぼーっとしてこういろんなことを考えるっていうシーンがあって、それを僕は朝6時に歩いて30分ぐらい歩いて、でそれを自分で座ってこう自撮りしてそれ風に撮って、で僕はそこに座ってなんかあのいろんなことを考えれるかなと思ったんですけど、何も考えれなかったそんなになんかこう出てくることもなく、ただ暑いな、朝から暑いなと思ってこう座って、アホみたいにこうブランコ漕いでたと。
なるほど
っていうのが結構自分の中では思い出というか、なんか朝散歩してすごい気持ちよかったのと、そういうなんかロケ地に、ね、なかなか行けるもんじゃないですか、そんなね、
そう
だから行って、まあ、ぜひ映画見た方はね、あっと思うと思うんですけど、まあ、見られてない方はまた見ていただけたらなと思うんですけど、そういうちょっと思い出があったなっていう、はい、それがなんかちょっと印象、自分の中では印象深かったっていう
感じ
で
した。なるほど、いいですよね、はい、
ワンダさん。
私は島にまず着いて、レンタサイクル借りましたよね、で今回のレンタサイクルはしっかりと電動自転車で、
ね、
4人分で、まあ、ブリヂストンだとか、パナソニックだったら分からないけれども、何個か、メーカーが
いくつかね、
ありましたよね、で、島の方、展望台の方登っていくと当然、ね、坂道があ
るので、
その時に電動自転車の偉大さと
そうですね、
あんな軽いもんなのかと
、ね、
でも最後まであれですよ、あのパワーモードを知らなかった
です、知らなかったですパワーモードが3段階あるんですね、
そう
で、これを3段階にすればするほど、まあ、楽になる
、
ですけど、私そのまあね、あの初心者、電動自転車初心者なもんで、これを変えるっていう術を知らずに、結局1のまま坂登っていったんですよ。みんながスイスイ行くのに僕ら
がなんか違うなって思ってたんで
ね、心の中で快適だなんつって話してる横でええみたいな思いながら行ったんですけどね、でまあ展望台行って、まあ、絶景ですよ、
はい、
ね、あの東シナ海っていうか、はいはいはい、まあ、あちらは渡名喜島、あちらは慶良間諸島みたいな、こんな方角が書いてあって、まあ、そこでちょっとみんなで休みながら、まあ、あのビデオも撮って遊んでて、そこからですよ、そこからこう我々は少しちょっと変わった道に、奥張った道に入っていった時にですね、牛がおるおる
そうですね、牛がね、多かったね、
多かった、
びっくりしたんですね。
ヤギもいましたけど、牛がすごい、酪農っていうんですかね、
酪農じゃなくて、あれは食牛だと思うんですよね。
あ、そうか、じゃあもうあれだね、 食べる方の
黒毛の、うんうん、大きな牛だったんで、
そうそうそう、そいつの糞が道路にまき散らして
そうね、雨降ったはずやのにね、
そう
どんだけあんねんっていうぐらい、
もう最初はなんかね、チャリのね、あのタイヤについたら嫌だからなんつって、ちょっとこう避けたりなんかしながら行きましたけど、もう避けられないも
う。そうね、ハードモードだったんですね、なかなか。
シューティングゲームで言ったら上から敵がもう。
弾幕が、牛糞弾幕がすごかった。
そうそうそう、うん、もういいかと思って、バス行ったわけですよね。うん、で、ぐるーっと回って、うん、で、まあ、翌日は塩工場っていうのを行って、うん、帰りに、はい、まあ、綺麗な音がしたんですよね、なんかちょっと坂、うん、降りた時にパーン言ってる感じ。
どんだけよってぐらいね。
あ、普通は、はい、あれパンクしたこれなんかおかしいよね、うん、ガタガタ言い出してって言うんですけど、うん、こんなパンクのし綺麗なパンクの仕方初めてです
ね。いや、うん、もうほんとね、もう僕ら横にいましたけどね、う
ん、いや、綺麗な音が聞こえたの、うん、
パーンって言いましたからね。で、ワンダーさんもあれですよ、やっぱパンクマスターなんでね、うんうん、パンクの神なんでね、あのご自身の判断が早かった、パンクしたって、うんうんうん、普通やったら、僕やったら、僕最初チェーン切れたかなと思ったんですよ、 あんなパーンってなったから。でももう確信してましたよね、うん、パンクしたって見る前に言ってましたよ、うんうんうん、パンクしたって、ねえ、ま
あ、その後のね、うん、あのリカバリーもね、うん、落ちとらもう離島に行って自転車借りたら毎回パンクですからそのまま乗って帰らず、うん、もうすぐに、うん、皆さん先に観光行ってきなさいと、うん、私はここで一人でいますと、うん、でここで待っている間に電話をして新しい自転車を、ね、はい、こう持ってきてもらうからと、うん、もうそんな僕がパンクしたがことで皆さん3人 の、 その旅の思い出を、ね、邪魔するわけにいかないというところからもうさっさっさっさ行って行って行って、はい、ね、ほんで綺麗な、ね、漁港のね、うん、ね、あの海も見ながら、うん、その時は僕一人で、
ね、そうですね、誰一人、3人は誰も、あ、待ってましょうかって一言もなく、あ、じゃあって
じゃあお言葉に甘えて、
じゃあ行ってきますみたいな、
行ってきますって言われて下打ちしまして
ね、一人でどうしてね、炎天下の中ね、
日陰も全くなかった、
ね、なかったなかった、離れるわけにもいかないしね、かといって
逆にもうここにいますって言っちゃってるんで、うん、離れたら分かんな
くなっちゃうもんね、うん、
まあでもあの時間は一番綺麗なんで見れて、うん、ちょっとまた浜の海とまた違ったんです
ね。そうそうそうそう、そう、島のね、ちょっと北側の方っていうかね、そうそうそう、ちょっともう外れの方で、うん、本当に海が綺麗なところで、
もうなんか段階的にもう色が違うっていうか、ね、うん、サンゴと砂と、うん、
ね、
綺麗でしたね、
はい、あれなんて。でもその朝僕があれね、2日間借りたじゃないですか、はい、自転車を、うん、で前日に僕が乗ってた自転車だったんですね、うんうん、で次の日、うん、僕はそっち乗ろうかって、うん、同じ色のやつだからと思って変えようかって、変えなくていい、ね、
私の中で、うんうん、あの電動自転車業界のメーカーでブリヂストンが一番上みたいなイメージがあって前日横 の、 あの隣の芝は青く見えるじゃないけど、さよこさんが乗ってるとブリヂストンのみたいな、これなんかパナソニックとも何とも書いてないぞと思って、まあ、次の日はちょっとブリヂストン乗ったが、
僕が乗ってたやつを乗ったら、
うん、乗ったらもう
見事にパンクですよね。
ただそのブリヂストンが悪いわけじゃない
そう
だからそのタイヤがちょっとまあ空気圧があの少し減ってたか、
そう、ね、ね、
そういうのもあると思う、
ね、まあそれはあるかもしれないね。
いや、それでもやっぱりなんか引き寄せるもんがあった
りと、
だってもうもしかしたら西郷さんがもう引いてたかもしれないくじをもう強引に自分
の、ね、自分のところにグッと寄せてね、
そうです、
寄せて、
うん
うん、それでやっぱり潰していくっていうね
言葉が、おい言葉悪いぞ、すごい潰していくってなんだ
よ。いやいや、あれは本当にね、いや気の毒だなと思ったけど、うん、面白かったもうちょっと笑みがこぼれちゃって
パンクしたって言ってパッと見たらさ、心配そうな顔してんのかなって、リヤッとしたもんなんだ
来たと思った
よねリヤッとしてたからな
これが噂に聞くアンダーさんのパンク術やなと思って、ね、もうすごい勉強させてもらって、うん、それでちょっとニヤッとしてしまったんですね。
はい、
ありがとうっていう、はい、そういう話でね、はい、ございます。面白かったです。
はい、じゃあ、はい、あ、私はね、普段、うん、私そんな酒、弱い方じゃないと思ってたんですけど、う 初日私木曜日来て、金土日と今日帰る、その日曜日なんですけど、木曜日、まあ来て、まあ沖縄、もう北海道から沖縄来たからもう暑い暑いと思いながら、して、まあビールぐっと飲んで、して、夜ちょっと食べに行こうして、外で食べて、餃子食べて、麻婆豆腐食って、して、もうビール飲んで、あこれは最高やなと、して戻って泡盛り飲んで、で、クイクイと行ったんですけど、多分いや普段だったら大丈夫やなと思ってた量だったんですけど、多分あれちょっと2日目厳しかった。
そうだったんですか。あ確かになんかそう結構静かな感じしてたんです
よ、ね。いや2日目ねちょっとねやっぱ飲みすぎやったんかなと。
そうだった
ね。そう、そこでねちょっとただね。皆さん、この旅の皆さんはね、お菓子まずね、朝からビール飲もうとすることがね、もうちょっと飲んでもいいんですけど、飲むべきだとは思うんですけど、ちょっとペース早いんじゃないですか。
早いかもしれないですね。
水のような飲み方しますからね。
そうだね。
朝飯、で、パッて見て、あ、ビールあるなと思って朝から普通にね、それはもう飲んでまし、飲んでいこうっていう、そういうスタイルで行ってました。い
やでも皆さんはね、そうやって普段も過ごされてるんでしょうから、まあ免疫周りの、そういう仲間が集っての、それが常識になってるかもしれないですけど、
まあ、家とかでは朝から飲まないですよ。このメンバー
でも飲んでるぐらいの、
もうそのね、ちょっとあから顔でね、そんな下もろれつが回らないような感じで仕事できませんからね。
いやいや、それでもあれじゃない、日焼けしてこうあから顔を隠すために日焼けした
バレないように
バレないようにぐらいの勢いかなと思ったんですけど、
なるほど、
ただね、やっぱりちょっとセーブするようにしないと、この人たちと一緒に
引きずられたら、ね、俺はもうそれはもうダメです、土俵がね、ちょっとね、違う土俵に来てますから。
そう、そうなんですよ。
そうですね。
ですので、まあまあ、年のせいもあって、ちょっと最近ちょっと弱くなったなっていう気もするけども、とはいえですよ、皆さんも気をつけた方がいいですよ。
そうですね。
こういう人たちもいるということで。
そうですね。そうね。
そう、いやでもね、ただね、もうそれがね、ちょっとやっぱり初日飛ばしすぎたなというのはあって、それだけがもう心残りかな。
ああ、
そうです ね。まあ、一緒になって、ね、こう、わきまえ、部をわきまえないっていう、そういうところがね、ちょっとあったんでね、それだけは心残りですけど、その墓はね、もうね、すっごい綺麗、もうだって北海道とは全く違うっていうかね、風景的にはちょこっとの、なんか、で自然っていう意味ではこう道があって畑があってとかっていうのは似てるように見えるけど、でも全然植生も違うし、ね、あともう空の色と、雲の白と、あと海のね青じゃないよね、あれね、
エメラルドグリーンという
か、そうですね、青じゃないね。
ワンダーさんが行ってないあの漁港が良かった
そう、ワンダーさんが行けなかったあの漁港がね、綺麗かったです、本当に。
だったら、自転車が来た時に引きずってでも連れてくる
いや、あの先にまたちょっと厳しい道があったんですよ。パンクしてたらもう結構未舗装の道もあるんでね、島の中って。で、あそこは未舗装やったんですよ、その先が。
いや、あそこで多分第2弾来るんじゃないかと、あそこでパンクしたらもうね、もう1台こう持ってきてもらわないといけないから。
そうですね、そうですね、時間の無駄遣い。
そうそうそう、いやでもね、やっぱり沖縄ちょっとハマりそうですね。
あ、いやいいですね。まあ毎年とは言わずですけど、なるね、数年に1回来れるのね、最高ですよね。
やっぱその時間がこう贅沢じゃないですか、ね、今でもそうですけど、何もせんとですよ、ぼーっとしてたりとか、本当に目的なくね、こう過ごせる時間っていうのがこうたまにあると、やっぱりね、リフレッシュ感があっていいんじゃないですかね、僕もそう思いますけどね、たまに息抜かないと疲れちゃう、ね、
あの浜でね、あの白い砂浜と青い海見ながら、ボケっとしてるあの時間とか、
そうね、そうね、 よかったね、
ないですね、そんな時間ね。
浜にあったね、木製のブランコに一人でおっさんがこう乗ってね、
二人で乗って
ね、やるなんて、そんな時間はないわけですよね。
しかもね、ね、鉄骨というかね、あれを支えてるのがヤシの木ですね。
そうね、なかなかおしゃれなね、ことしますよね。いい旅ですね。
いい旅でしたね。
いい旅ですね。かといってそんななんか豪遊してるわけでもないけどね、そんなお金もアホみたいに使ってるわけでもないので、
それなりに多分あれだ、酒に3割ぐらい
そうですね。そういう意味でいくと、そういう
豪遊してたね。
そうですね、削れるところは削って、お酒はもうそこはね、土台としてベーシックなものが
削
れるので、
そ
こが
ちょっとおかしいと思うけど、
ね、島のスーパーマーケット荒らしますからね、
もうね、
こいつらケースで買っていくんだっていう感じで見られてますけど、いやでももうね、この4人で旅ができて、本当、ね、ちょっと集まることがなかなかできない4人やったら。関係性とか宿の人に聞かれるんですけど、どういう関係ですかって言って、でどこから来たんですかっていう質問が一番困るよね。4人とも違うんですみたいな、みたいな話になるんです。あれがなんか説明がね、途中めんどくさくなって、大阪ですかって、はいっていう、
全然関西じゃないよね
っていうのもね、ありましたけど、いい旅でしたね。まあ写真なんかちょっと上げれるやつがあったら、またブログとかにね、上げてさせていただいて、また見ていただけたらなと思いますけれど、ね、本当に楽しませていただいたということなんで、まあ今日我々これ最終日ですけどもね、あとは帰ってまた思い出をちゃんとこう整理してね、はい、また次に向けて準備しないといけないというか、はい、いいですか、
はい、
語り残したことないですか、あとは。
そうですね、グッチさん本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや本当にこちらこそありがとうございます。本当にお声掛けいただいて本当に嬉しかった。まずはまあお二人に会いたかった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に良かったです。
一緒に旅できてこちらも楽しかったです。
ありがとうございました。ワンダーさんのプロデュースでね、すべて宿からすべてお店からすべて段取りしていただいたんで、
もう。おんぶでだ
っ
こ。もうこれで仕事ができるんじゃねえかっていうぐらいの。
いやもうね、普段の仕事ぶりもね、多分。
ああ
もう
分かる、ああやってやって
もうできる人だな
って、ね、シュッシュッシュッとやっていくだろうんですよ、この人はね、素晴らしい、はい、
ということでした。今年のアグリ島の旅、皆さん、また皆様もぜひ、
ね、
アグリ島じゃなくてもいいんで、どこかちょっと足を伸ばしてもらって、はい、楽しんでもらいたいなと思います。
はい、
ありがとうございました。
じゃあありがとうございました。はい、
はい、エンディング、
イエー
イ、よ、パンクを
ね、
おめでとうございます。今回も
本当に、ね、通
算3回目のパンクということで、
パンキーレゲエパーティーだったね
もうなんだろうね、そういうショーがあったらあげたい。
ねえ、まあ、こんなね、
エンターテイナーですね、
綺麗にね音がするパンクなんでね、
なかなか見事、
そうそうね、お目にかかれませんから。
まあ芸術的ではありました。
ありましたよね。
ありました。じゃあ最後にまあエンディングで何かちょっと言っとくことって何かありますか。
まあそうですね、今回この4人で行けたっていうのがね、なかなかもうね、この4人揃うこともなかなか、4人で行けるっていうのが難しいかもしれないから、
まあ、なかなかないかもしれない。
でその島に行けたっていうのはすごい、
いや
思い出のね、深く刻まれる一つの、ね、要素にはなってるから、
いや一生忘れないんじゃないでしょうかね。
ねえ、まあ、それとですね、あとさっきオープニングで西郷さんも言われたんですけど、なかなか観光客の人が多くなってて、
はいはい、
宿が取れなかったっていう。
おお、そうですね。
で島の宿って言ったらもう民宿しかなくて、
はいはい、
ほんでネットとかで予約ができないもんなんですよ、一般的には
基本的に。
で電話をするじゃないですか。そうするとちょっと、はい、まあこう言ったらちょっと申し訳ないんですけど、
はい、
ちょっと早すぎると2ヶ月前に連絡してさみたいな感じでおばあに言われたりとか、
あ
で、まあ、2ヶ月前に行くともうなんかパンパンだったりとか、
あ
でも正直この旅諦めてたところもあったんだけど、まあ、今回いろいろちょっと調べててもどこもダメやと。
もうこの姉妹ちょっと諦めようかと思ってた時にネットで調べてたら、インターネットで予約できるその粟国島の古民家の一棟貸しみたいなのがあって、
ああそうね、
多分あそこは6人ぐらいかな、多分行けると思うんだけど、
まあマックス6人ぐらいかな、まあ平屋なんでね、
う
ん、
はい、そうそうそうそう、だから4人で泊まって3万円だったから、
はい、
まあね7万1000円ちょっとぐらいだったんだろうけど、まああのそこの古民家がまた良くてね、
よかった
ねえ、なんかね、
行ったことはないけど、そのやっぱ離島のおばあの家って感じだね、
うん、うん、古民家の中はもうちゃんとエアコンも完備で、中はもうしっかりね、あの本島の人が来たとしても、
はい、
ストレスがないようにちゃんと工夫がされている
感じで、ね、あ、いやもう生活する分には全然全然いけますよ、ね、
ただ電源大丈夫なのかって思うぐらいタコ足配線だったけど
まあそういうのはあるけども、
うん、
まあでも基本生活する分には何のストレスもない
なかったね、うん、
だね、
材料さえ買ってくれば庭でね焚き火もできたりバーベキューもできたり、
もう全部セットあります、持ってこなくて、
そうそうそうそう、
肉さえあればあとはもうできますって感じ、ね、
そうそうそうそうそう、だからまあそういうのも良かったんだけど、まあそこまではいいかと、もう外で金使って飯食ってねゆっくりしたらいいんちゃうかっていうふうに思ったんで、
はい、まあ長期滞在するんやったらそういうこともできますよ、
そうそうそうそうそうそう、やっぱり古民家で泊まれるとか雰囲気じゃないけどさ、まあ男4人でよ、座敷の上にねこう横になって布団敷いて寝るなんつっていうことってもうないからね、40過ぎたら、
まあ、まあないわな、
バンガローとも違うんだよ、ホテルのコンドミニアムとも違うんだよ
そうだね、
うん、
家ですからね、
家ですよ、
本当にもう、もうね、最近まで多分使ってたであろう家ですからね、
そうそうそうそうそう、まあそんなところで、まああのね、今回ね星に選ばれた4人がこう入ってね、カードゲームしたりだとか泡盛のコーヒー割りを飲みながらね、
三振引いてたじゃないね、あのスジアンが引いてくれたんです、
そうそうそう、三振をすいたりね、
引いてくれてさ、
で私がねサンバをこうね奏でてね、こうなんか
星を見にさ、僕とグッチーさんとワンダーさん3人で外歩いたじゃん、
そうそうそうそう、
その時に 、まあ、見ながら帰ってきたら家の近くでやっぱまだあのスジアンが三振引いてんのよ、
うん、
でそれが外まで聞こえてんだよ、あれがいい感じやったな、
う
ん、
あ, いうなんかあれなのよ、なんだろう
ねえ、
あの何て言うんだろうね、あのちょっとあの遠くから聞こえてくるああいう、
うん、
もう本当、ね、レゲエミュージックもそうなんだけどさ、なんかこうあの浜辺があって遠くからこう少しなんか耳に入ってくる音っていう、
そうですね、
なんだろうねあれね、いいよね、
あ、よかったよかった、うん、贅沢でしたね、なんかね時間的ななんかこうさ、そうそうそう、使い方というか、
うん、
のんびり、
ね、
まあね、させてもらいました、
そうですね、まああのちょっとネジ緩めて遊ばせてもらいました、
はい、いい思い出になったと、ね、いい島でした、
ありがとうございました、
じゃあまあいつもの通りまた
また俺に言わすの
メールアドレスとそれはもう、もうそれはもうパンクロッカーだからと言ってもらわないですから
、いくぞ負けられないぜ@gmail.com だぜ、ウェイウェイ
ウェイウェイはないです、
負けられないぜgmail.com だぜ、ウェイウェイ
だぜ、ウェイウェイのところをカットしました、
はい、いやさあさあ、スイスイスイスイって、
いやいや、そんな長くないですよ、はい、そんな長く
はい、
はい、ということで、あの番組の感想などなどいただけたら我々も小躍りするでしょう、
もう懐かしい、ね、
久しぶりに言いました、う
ん、はい、
じゃあ終わりましょうか、
そうですね、本日のお相手はワンダーと
西郷さん
でした、
でした、
はい、乾杯、カリーサビラ、
いやいやいやいや、負けられないぜやって、負けられないぜってやって、いつものやつ、
負けられないぜ、
絶対に
諦めきれないの、
アホやから
使命、
使命、使命。
自転車がパンクいたしました、こんな粟国島の果ての ちゃ綺麗なとこなんですよ、ここ。ね、めっちゃ綺麗やで。僕一人待機して、皆さん漁港に行っておりますんで。電話待ちです。あそこの浜でちょっとビーチで寝転がってビールも飲みたいね。すげえいい天気だし、ハブにも噛まれずに済みそうですよ。観光協会のね、人が今ここまで多分来てくれそうな感じですね。まあナンクルナイサーですよ。いやー、この辺はやっぱり駅なんで、本当に綺麗やな。ここを浜にしない理由はあれかな、サンゴ守ってんのかな。あ、かかってきた。そうです。
あ、はい、観光協会のものです。
あ、
自転車交換いたしますので、
申し訳ございません。あの海沿いの道のところに泊まってます。漁港の まで行く道の。
はい。港の方でなくて、あの阿久里北漁港の方で行
くんです
かね。
ですね。
キャンプ場の方からずっと奥の方にいます。
そうです。あの、はい、そうですね。あの塩研究所からずっと降りてきました。
あ、わかりました。
すいません。そうですね、ちょっとそこの漁港まだついてないですけれど、はい、多分そこだと思います。
あ、はい、かしこまりました。今
申し訳ございません、は
い、
ご迷惑おかけします。
はい、失礼いたします。
あー、完璧にいってるわ。あー、パンクロックワンダーですよ。じゃあまた後ほど。